理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第498回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里と
雅人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
500回が迫ってまいりました。
あと何回でしょう。
498回だから、次の次の回が
498回、499回、
その次は500回ですね。
おー、
はい。で、今日は、2月の天文現象のお話をします。
はい。
でも最初に今500回の話も出たんで、500回記念ということでいくつかお知らせをします。
お願いします。
まずですね、グッズを作って販売しようという魂胆があります。
魂胆、
はい。400回の時にも、トートバッグと同じデザインでトートバッグはいらないよっていう人のために、
マグカップを作った愛用中。あれでも私1個しか持ってないっけ。
知りませんよ
1個あってもよかったな。
でですね、今回も、
ね、いい感じだよね。これ
500回のトートバッグを作ります。どんなものをどういう風に作ってどうやって買うかについては500回の、配信の時にお知らせします。
なぜならまだ出来上がってないからです。
正しい。もう一つですね、500回の時の、キーホルダーを作ろうと思っていて。
はい。どんな、
あ、これも、500回の時に言おうかと思ってるんですが、
あ、そう、まだ出来上がってないからね。
まだ出来上がってない。なんか500にちなんだことがなんかないかなと思って今
500にちなんだこと、はい、今ヒント出ましたね、
はい、
500にちなんだ、なんだろう。500、
岩倉智美ですかね
誰、
いや、すいません、古い人しか分から
ない。500円玉、
はい、500円札に載ってた人ですね、岩倉智美さんね。
知らないよ、何それ、
はい。で、キーホルダーを準備中で、こちらが
結構、マサトさん知ってんの。
いや、見たこともないです、500円札
マジか
ちょっと、はい、
すごいね、青くてちっちゃいんですよ、
うん、なんだかんだ私平成生まれなので
ちょっと
なんでもないです。はい、次行きましょう。次
番組進めていいですか。
はい、
あと、こちらは売り物じゃないんですけど、
はい、
自分たちの記念も含めて、全然違うデザインのキーホルダーも作っています。
キーホルダー2つ作るんですね、
はい、2種類。皆さんに500回記念で販売するやつは作っていて、もう1つは500回の記念で自分たちで作ったキーホルダーっていうのも、結構たくさん作って、こちらはですね、それを持ってる時にリスナーさんと会ったら、配ってもいいかなと思っているプレゼントものになっております。
なんとい
い、ね、
ただプレゼントを郵送するのとか結構大変なんで、
うん、
この後ご紹介するイベントとかで会った人に配れるかなと思っています。まあ、数は足りると思うんですけどね
まあ一応500回絡みで作ったけど、例えば今年中にとか、なんかそこまでのものではなく、なくなるまでってことね。
そうですね、
うん、
で、あ、ちなみに、500回記念グッズは、次の次の回にぐらいから、買えるようにして、3月いっぱいぐらいまでの期間限定で売り出しのつもりでいます。
はい、
はい、
はい。
で、次が、イベントというかね、500回記念なんでちょっと足を伸ばして、東京近辺じゃない科学館に行こうということで、2月23日に大阪市立科学館に行こうと思っています。
行こうと思ってます。
はい、
イエーイ。
まだね、集合場所とか詳しく分かってないんであれですけど、今のところ、午後1時から4時までの間、皆さんと、回ろうかなと思っていて、あ、そうだ、香里さんとかマサさんには言ってなかったんですけど、
何、
以前ここに勤めていて少しご案内してもいいですよっていう人がいそうなので、
え、
おお、
へ
え、ちょっと調整中です。
へえ、
はい、
いいな、
はい。で、2月23日、午後1時から午後4時までは、今のところ予定では私と、香里さんが大阪市立科学館に行って、
ゴロゴロしてます。
で、雅人さんは多分行けないという 予定になっています。
まさとさんはなんか優待離脱して、
わかんないです中継とかができるかどうかわかりませんはい、で、もう一つ、2月24日の午後に明石天文科学館に、ここは私だけ、
置いてかれる感じ、ね、
まあまあ、日本標準時、
そうそうそう、135度付近のね、
明石の入道でしょ、やっぱり明石といえば
それ前も言った、
そう、もうね、はい、もう明石といえばそれだけなんだよね、明石の入道、明石の女房、明石のなんだっけ、明石の君、
そのなんとかって言ってなんだっけはないでしょ
いや、あの絵は浮かんでるんだよ。
あ、わかりました、わかりました。ということで、
君か、
一つだけちっちゃい募集をしてるんですけど、23日の午前中にここに行くといいよっていうおすすめを教えてください
え、太陽の塔じゃなかったっけ。
太陽の塔は24日の朝に行こうと思ってるんで、
あ、そっか、
23日の午前中に、もう一箇所ぐらい行こうかなと思ってるんですけど、そこが決まってなくて、
大阪城、
新大阪 と、大阪市科学館のからそんな遠くないとこがいいです。まあ、大阪城っていう手もあります。
大阪城実は行ったことないのよね、はい、
ということで、リスナーの皆さんと会えるのは23日の午後、大阪市立科学館、24日、明石天文科学館というところで、その他についてはですね、今のところ
予定
は
ありません。でもなんか、
はい、
あのカバン持ってうろうろしてるからね。
あ、そうですね。なので
ちょっと恥ずかしいかな、表と裏ひっくり返してあるか
な。なんだよそれ、そういう意味ないじゃないですかで、集合場所とかですね、集合方法とかについては、またあの500回の時に、500回の時じゃないな、次回ぐらいにご案内しないと間に合わないか、はい、ご案内できると思っています。あ、ちなみにですね、時間がないからよくわからない。ちなみにですね、何人か集まった場合のことを考えて、
はい、
リストバンドを発注しています。
お、でもまあ東京ほどは集まらないよなというふうに、
集まらないんじゃないかと思っているので、はい、すごくたくさんになったらちょっと考えましょう、ね、その時に
何を
私がご案内するわけじゃなくて、こじんまり回ろうかなと思ってるぐらいなんで、はい、人がたくさん集まってしまった時のことはちょっと考えます。
あ、考える、
うん、うん、あんま集まんないと思ってるんですけど、はい、ね、で、はい、もう一つ、500回なのでメールの募集とかもしようかなと思っております。
はい、
メール募集、
はい、こちらは、
お題
2月いっぱい募集します。
え、2月いっぱい、
はい、500回を挟んで、2月いっぱい募集するんですけど、はい、あなたの好きなここ噛むとこじゃないな、あなたの好きな、理科っぽいワード、
理科っぽいワード、
お泊まりで、別にそれが詳しくなくてもいいのよ。
そうそう、詳しくなくてもよくて、好きな理科っぽいワードで、よければ、
メスシリンダーとか、
そうそうそう、で
いいですね。
もしよければ、そのメスシリンダーの説明じゃなくて、なぜ好きかを書いてください。
なんかちょっとセクシーだから
とか、オスシリンダーを探したことがあるとかね、そういうのでもいいです。
あれ、この話したよね、メストスの話。
いや、知りません
したよね。え、
とかね、駒込ペットの駒込が地名というか病院の名前だと知って感動したから好きとか、そういうの構いません。
そうなの？
はい。
え、駒込病院なの？
ということでですね、あなたの
駒込病院の駒込先生が作ったのかな。
先生の名前違いますけど、あなたの好きな、理科っぽいワードっていうのを募集します。
へえ、駒込病院。
で、これについては。
生ゴミ
じゃないでしょ、生ゴミですね、いいですか、これについては3月に、はい、この500回の、メールをご紹介する回をやろうと思っているし、その時に少しだけ、まあ、振り返りの回みたいなのをやろうかなと思っています。
はい、
3月と、はい、2月にいただくんで、3月にならないと番組は作れないんですよ。
4月の1週目じゃなかったっけ。
あ、ちょっとじゃあその辺は調整します。
あ、まあまあ、だから1ヶ月前後でちょっと発表します。ドゥルルルルルルルル、
はい、でもしかしたらね、その3月の振り返りの回はイベントの振り返りの皆さんにご報告するかもしれません。
そうか、
はい、
それは私も楽しみです。
そうか、
で今のところ、大阪、明石については、はい、公式な懇親会とかの予定はないので、はい、今のところ皆さんとご一緒っていうのは、大阪市立科学館と明石天文科学館になっています。ただ、こじんまりと、何があるとこに分
かんないからね、
うん、こじんまりと一緒にお茶飲むとかそういうのはできるかもしれませんが、人数とね状況によってかなと思っています。
確かに、
はい、ということで、500回のお話でした。
はい、
はい、
で今日は天文現象の話をするんですけれども、12月にサイクルマンさんからいただいた、質問メールを先月紹介しきれてないんで、こちらをオープニングでちょっと取り上げて本編で、2月の天文現象の話をしようと思っています。
はい、
サイクルマンさんからいただいたメールでは、Yahoo ニュースで北極星の話が掲載されていました。今の北極星はコグマ座のポラリスですが、1万2000年後にはコト座のベガが北極星になると書かれていました。これは地球の自転軸が動くのが原因ですと。自転軸が変わると地球の気候や環境も大きく変わると思います。過去にも自転軸の話はあったように思いますが、地球への影響などの解説をお願いしますということでメールをいただいたんですが、 ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。再生運動ってやつね。
そうです、うん、で、結論から言うと大して気候や環境に影響はありません、うん、
大して、なぜ、
ですね、今、地球の地軸は、太陽の、がやってくる面から 23.4 度傾いているんですけど、
234、
はい、この傾きが変わるわけじゃないんですよ。
この傾きの向きが変わるわけ。
そうです、そうです。その傾き度はほとんど変わらずに、うん、北極星の方向が、じわじわとぐるぐるぐるって回っているということなので、うん、なので太陽との関係性はそんなに変わらないんですが、赤道の真上に見える星空はちょっと変わってきますっていうのが、変化です。
そうですよね。地球の気候は基本的にはやっぱ太陽の影響が一番でかいから。
そうそうそうそう。
そこでも関係性、はい、
再差運動っていうのをどう捉えるといいかっていうと、まあコマを回して、少し経つと、まっすぐ立ってるのがちょっとだけ斜めになると、斜めなままぐるぐる回ることありますよね。
うん、
コマ回しのコマね、
うん、
あんなイメージなんだけど、コマはね、地面というか、なんていうの、床というかに触れてるところをが止まってますけれども、うん、地球の場合には地球の中心が、真ん中で、地軸がその傾きが変わらないままぐるぐる回ってるっていう考えると分かりやすいんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、ほとんど気候や環境への影響はないと考えていいと思います、うん、はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、あとですね、前回訂正をしたじゃないですか。
はい、
なんか2個ぐらい訂正のコーナーがあった気がしたけど、
うん、
はい、ですね、恒星日、恒星日ね、
23時間と、はい、
はい、23時間、56分
の、54分って言ったんだっけ、
はい、
はい、
なんですが、こちらを指摘していただいた方がラジオネームペンギン博士さんから、ご指摘をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、前回ご紹介、お名前多分ご紹介しなかったので、
うん、
はい、ご指摘ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、本編の方では2月の天文現象の方をご紹介していきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
では2月の天文現象をご紹介していきたいと思います。
はい、
いつもの通り満月と新月のお知らせ、2月は6日6日が満月で、新月が、20日ですね。で、この収録をしている1月の後半ですけれども、ご存知の方多いかもしれませんが、1月の22日が新月だったので、この日が旧正月 になります、うん、で
ハッピーニューイヤー、
そうそうそう、で
お年玉
お年玉はじゃあまた来年
お
旧正月だと結構ね中国の方が旧正月をお祝いするっていうのを、うん、皆さんご存知かもしれませんけど、
はい、
中国と日本では時差があるじゃないですか、
うん、
あ、はい、
だから、新月がどのタイミングになるかで中国と日本で、年が変わる日がずれることがあるんですよ、
その24時よりも前か後か、
そうですそうです日本ではすでに新月になってしまっているのに、あ違うの、新月のタイミングが同じだから新月になった時に日本はすでに日付が変わってしまっているのに、中国ではまだ日が変わる前だと、そんなことが起こると、各月対陰暦のね、1日がずれることがあって、まあ普段だったらね1日ずれるっていうのはあるんですけれども、こう1月1日がずれると、年の初めがずれるっていうことになるんで、たまにそんなこともありんですけれども、今回は同じね、1月22日が旧正月でした。
はい、
はい、で、2月の新月20日は旧暦でいうと2月が始まります。
はい、
はい、でちょっとね、新年の話をしたのでもう少しだけお話をしておくと、
はい、
太陽暦で、2月の3日が節分です。
3日、はい、節分、
はい、なのでこの日に節分ですので、
節分、
そうです、
節を分ける
なので、2月の4日が立春になります。いいですか、
はい、
立春とか、はい、立夏とか立冬とか立秋とか、この日から、季節が変わりますよっていう日があって、その前の日が節分ね、季節を分けるで、
はい、節を分けるわけですね、
そうそう、季節の大晦日になってるわけね、はいはい、なので2月3日が節分で2月4日が、立春ということになっています。立春は、その前の、春分の日から、太陽の位置が315度こうぐるぐるぐるって回ってきたのが立春になっています。
うん、
まあ、逆の言い方をすると、春分の45度手前ね、だからあと45度地球が太陽の周りを動くと、または地球から見て太陽が45度分、星の中を動くと、春分になります、
はい、8分の1円ですね、
そう8分の1周する感じですね、
8分の1周、
はい、
なので立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至、あってかな、そんな感じで回っていく感じになります。ということで、太陽暦では、2月の3日が節分、2月の4日が、春分になっています。
はい、
はい、この辺がね、なんていうの、太陰暦と太陽暦の順番で、うん、時によってなんですけれども、このお正月というか旧暦のお正月が来るのと、この春分の日が来る、節分が来るっていうのが前後する場合もあったりします。
うん、
なんですよ。何が言いたいかっていうと、節分の日に恵方を向いてどうたらこうたらっていうのがあるんですけど、
うんうん、
その日、
うん、
その時の恵方は、
うん、
どっちの年の恵方なんだっていう時が、発生します。
あ、ややこしそう。
旧暦で恵方はいつ変わるんだっていう話で、旧暦だと節分の後に、年が変わることもあるんですよね。
うん、
今我々が使ってるカレンダーは必ず2月の3日とか4日そのあたりに節分が来るんで、
うん、
この年の節分っていうのは必ずなんていうの、お正月より後ですけど、
うん、
節分が来てから年が明けることとかもあったりするので、
あ、なかなか2年連続で同じ方位って可能性もあるんですね。
いや、その辺はよく分かりません。何はともあれ、
はい、
私は恵方巻き、反対派なんで、
あ、
はい、そのへーっていうのはですけど、はい、で話を戻します。
はい、なんかイベントは楽しいじゃんっていう人なので、私は、
太巻きは輪切りにして食べた方がいいよ。
まあね、食べづらいよね。だから太くなくていいよね、巻物を食べる。
そうそうそう、 あんまね品が良くないと思ってるので。
ひー、
あ
ー、はい、惑星のお話をします。
はい、
水星は、2月の前半は、夜明け前に東の空に見えて、すぐに見えなくなるという場所で、月末に向けてどんどん太陽に近づいていってしまいます。一方で金星がだんだん見やすくなります。宵の明星で、夕方ね、西の空に見えて、太陽を追っかけて沈んでいくということになるんですけれども、2月も後半になると、夜8時近くまで見えるのかなに、なるので、今は、太陽が沈んですぐ見ないと、金星見えなくなっちゃうんですけれども、だんだん、見えるようになってるというか、西の空に見えやすくなってきます。で、金星は、これから、秋口ぐらいまで宵の明星として見えると思うので、西の空で、明るい星、夕方ですね、太陽が沈んですぐ西の空で明るい星が金星というのが、2月からしばらく続くはずです。で、その次火星、
はい、
火星は、まあまあ見頃でですね、
うん、
日が沈んだ頃に、真南よりもちょっと東側かなで、夜中0時過ぎというか1時ぐらいまでは見えてると思います。
うんうん、
で、木星は、西の空にいてですね、金星にちょっと近いんですけれども、日が沈んだ頃に、どっちだ、南西の方向に見えて金星を追っかけるように沈んでいきます。で、土星は、見えにくくなってしまっていて、地球から見て太陽の向こう側に、回ってきてしまうので、ほぼ見えません、
はい、
というのが、惑星の動きです、
はい、
なので、惑星と月の、接近ですけれども、ですね、2月の22日に、金星と月が近く見えます。で、23日には、月と木星が近くなります。火星と月が接近するのは2月28日、なので、2月の頭も少し近いのかなという感じで、土星はほぼ見えません。新月の日に、土星と月と太陽が同じ方向に見える感じなので、で、水星も太陽に近いんで、19日とかに近づきますが、まあ、この辺は見えないと思ってください。
はい、
はい、これが、月と、惑星で、結構ね、2月22日23日は西の空、太陽が沈んで西の空に、惑星系と月が、一緒に見えて、木金月かが見えるというふうになっています。
はい、
もちろんね、月も木星も金星も、見ようと思えば結構見えるんで、近づいてみるのが2月の22、23ということです。
はい、
はい、
あとですね、
ってことはあれですね、大阪の、大阪市立科学館の時ですね。
そうです、23日の夕方とかは大阪市立科学館の後とかに、はい、木星と月が近く見えるはずです。
はい、
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 あと、年間の天文現象でもご紹介したんだっけな、ZTF 彗星、 ZTF 彗星、ZTF 彗星は実は1個じゃないんですよ。グループで名前がついちゃうんで、一応名前言っとくと C/2022E3 っていう、要は
2022E3?
E の3、 E は ABCDFG の E ね、3。これは、彗星を発見するプロジェクトとかで見つけちゃうと、そのプロジェクトの名前がホニャララ彗星の名前についちゃうのね。だから ZTF のグループが発見したんで ZTF 彗星なんですけど、1年の間に何個も見つけちゃったりするわけですよ。そうすると、ZTF 彗星を探すと、あれ、なんか案内と違うぞって思うことがあるかもしれないですけど、それは違う ZTF 彗星の可能性があるんで、
ZTF の1とかなんかそういうふうには分けないんですか？
分けないです。
そう、それ全部 GTF の、
そうそうそう。で、分けるときにどうするかっていうと、2022年に見つかった彗星の中の、投資番号 E の3っていう風に名前がついてます。だからそれを、 言うと C/2022E3 っていうのが、今というか、もしかしたら目で見えるぐらい明るくなるかもしれない ZTF 彗星です。
はい、
これがね、北の空、日本から日本じゃないや地球から見ると、太陽の面よりも、北側にいるので、北半球の人には夜中中見えるような彗星になってるはずです。で、2月の、2日だっけなに地球の一番近くを通るんです、この、ZTF 彗星が。一応、太陽と地球の距離の約3分の1ぐらいの、距離まで地球と近づくんで、この辺は、近いから大きく見えるというのがありまして、1月の末から2月の中旬ぐらいまでは見ごろで、明るさは何とも言えないんですけれども、すでに、写真でね長時間露出をしているものでは観測がされている状況なので、
はい、
双眼鏡でうっすら見えるぐらい明るくなる可能性があると言われています、一応ね5等星程度というふうに、予想はあるんですけど、実は彗星ほうき星の、
はい、
5等星は、他の恒星の5等星よりもほんわかしてるんで、要はくっきりしてないんですよ。なので同じ明るさと言っても見つけにくいのがあるんで、ちょっとね5等星だったら肉眼でも見えるかもしれないと思ってらっしゃる方がいるかもしれないですけど、多分双眼鏡とかを使わないと見えない明るさだと思います。
結構無理、
はい、で場所はですね、1月中はキリン座、そこから御者座というのを通って大牛座の方に行くというのが、移動するとか夜空の中を移動するのですけれども、見頃というかですね2月の11日頃には火星と近づきます、で、2月のちょっと日程戻っちゃうんですけど、2月の5日とか6日はカペラっていう一等星の近くにあるんで見つけやすいはずです。はい、で、なのでちょっと時間順に行くと2月の2日に、地球に一番近づいて、5日6日はカペラの近く、12、11というか10、11、12は火星の近く、で、13、14、15は、アルデバランの近くの方に行くので、見つけるときにね星座を見つけるのは難しいっていう方でもなんとなく、星図で、カペラとか火星とかアルデバランっていう明るい星を頼りに場所を探すと見つけやすいんじゃないかと思います、ちょっとね、はい、暗いので、目で見て見つかる感じはしないと思うんですけれども、双眼鏡とか望遠鏡とか持ってる方はぜひ見てみてください。見つけてしまえばほぼ夜中中見えてるんじゃないかな、っていう何年か前のとっても大きい肉眼でも見える彗星が南半球じゃないと見えないっていうのがあってすごく惜しいことをしたなと思ってるんですけど、やっぱりほうき星っていうのは、太陽とか他の惑星が並んでいるこう赤道面と呼ばれている太陽の、軌道面ですね、惑星が回る軌道面から、離れて要は、同じ面じゃないところをやってくる彗星が多くて、ものによってはちょっと北半球でしか見えないとか南半球でしか見えないというのとか、多くのね彗星は太陽に近づいた時に尾っぽが長くなるじゃないですか。なので、明け方とか、宵で太陽に近いところで見えることが多いんですよ、なんですけど今回の ZTF 彗星は、太陽から離れたところでも、地球に近づくのでなかなか見えるっていうのと、北半球側で見やすいっていうのがあるので、肉眼は難しいかもしれないですけど望遠鏡とかで、見るにはチャンスだと思います。
はい
はい、
はい、
そんな感じかな。天文現象はそんな感じですね。はい、あとはですね、引き続き冬の星座が見えています。南の空のオリオン座は、見つけやすいと思いますし、一等星を見つけていくと、オリオン座だったり、あとは大牛座のね、アルデバラン あとは、プレアデス星団スバル星ですね、
うんうん、
あとは、シリウスも、ピカピカとして綺麗に見えています。そうですね、
はい、
あとは、魚車座のカペラとか、双子座カストルとポルックス、
うん、
子犬座のプロキオンなども、明るい星で見えるので、ちょっとね星座早見版みたいなものと見比べて、オリオン座から順番に探してみたりするといいんじゃないかと思いますし、少なくともね、シリウスとオリオン座と、スバルぐらいは慣れてくると、うん、あれだなっていうのが、分かるようになるので、ぜひ、冬の星座を眺めてみてください。
はい、
はい、
なんだっけ、冬の大三角形と冬のダイヤモンド。
そうですね、冬の大三角と言われているのは、オリオン座のベテルギウス、赤くて、明るい星、
爆発寸前。
そうですね、オリオンの肩ですね、
はい、
右肩ね、
そうそうそうそう、
向かって左側の、
そうです。と子犬座のプロキオンと、大犬座のシリウス、この3つが、冬の大三角と言われていて、シリウスはね、はい、本当に、少し青っぽく見えるぐらいでキラキラキラキラしていて、一方でベテルギウスは赤くて、どっしりしてる感じの、輝き方なので、その違いも見られるんじゃないかと思います、
はい、
でダイヤモンドは六角形で、順番に行くと、さっきのプロキオンシリウスっていうところから、オリオン座の足のリゲル、オウシ座の角のアルデバラン、魚車座のカペラ、双子座のポルックスを結んだ六角形が冬のダイヤモンドと呼ばれています、
はい、
でそのダイヤモンドの真ん中にベテルギウスがあって、この冬は、その近くに火星が見えるかと思いますし、2月には、さっき言った ZTF 彗星、C/2022E3
E3 、
はい、っていうのが、その辺の近くを通るので、空を眺めて晴れていたらね、見てみてください。
はい、
今、収録している日はですね、大寒波が来ますよっていう、直前に収録をしているので、
はい、
私もモコモコな状態で収録してますけど、
はい、そうなんですか。
はい、暖房切ってるので、
もこやす、
すでに寒いっすね、
はい、
はい、
星を見るときにはね、ぜひ防寒をしっかりして見てみてください。 あとね、もし、太陽を観察できる人、日食グラスとかそういうのを持ってる方は、はい、だんだん黒点が増えてきました。11年周期で太陽の黒点は、増えたり減ったりするんですけれども、だんだん、ここ、何年かあんまり見えなかったんですけれども、ここのところまた黒点の活動が活発になっている感じがするので、目で見える黒点、要は日食グラスとかを見て拡大しなくても、肉眼でも日食グラス経由で黒点が見えるような時もあるようなので、ぜひその辺も観察できると面白いんじゃないかなって思っています。
い、
はい、ということで、2月の天文現象でした。多分3月の頭すぐの案内はしなくても平気かな。はい
はい、
ちょっとね、明石の天文科学館は、噂でしか聞いてないので行くのが楽しみなんですけど、ちょっと135度の線を踏んでいきたいと思います。
日本の中心へ、
はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思います、
はい、
そんな理科の時間では皆様からのメールを募集しております。500回記念のテーマは、あなたの好きな理科っぽいワード、できればその好きな理由を書いてくださいがテーマです。もちろん、はい、普段から、お送りいただいている、質問や、コメント、そちらについても、お待ちしております。
はい、
送り先は、はい、lika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんないプロジェクトというグループで、この番組の他にも、そんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組を配信しておりまして、こちらはですね、ポッドキャストアプリからも聞けるはずですけれども、そんない .com sonnai.com のウェブサイトから、過去の、配信も聞くことができます。この番組のね、500回分も、多分全部サイトに行けば聞けるんじゃないかな。
マジ、
マジです。前回も香里さん登場会を聞きましたっていうメールが来てましたが
気のせいでしょう、
はい、
まだまだういういしいキャピキャピ
借りてきた猫のようだったっていうコメントがついていたような、ついていないような。
おお、そんなコメントあったっけ。
意味としてね、
ま、え、そうね、はい、でも猫って借りてきたら基本的には逃げるか腹出すかって感じで
ということでですね、そちらも聞いてみていただけると嬉しいです。
はい、
はい、
え、聞いてみると嬉しい。いや、嬉しい。
あ、じゃあ興味があったら聞いてみてください。
はい、そうね、
はい、あとですね、audiobook.jp というところで有料の、聞き放題サービスで配信も行っております。こちらで聞いていただくと、私たちのところに報酬としてやってきて、今回のね500回記念の、大阪行きもそこの売り上げがあってこその旅行だっていうこともありますので、そちらで聞いていただけると、こちらとしては助かります。
はい、
はい、では、そんな理科の時間498回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里と
まさとでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
また今度。
ごきげんよう。